じゃあ最初に、
はい、
ありがとうございます。今日はあの一人で来ました。今まで仲間で来たんですけど、一人で運転して山道来まして、で座らせていただいてお祈りしたんですけども、雨の中でお祈りしてると、なんか今までなくて、なんかとっても楽しくなってきたんですね。心がなんか座って雨の音を聞いて、風の流れを聞いて、でありがとうおじさんと、まあ、5、6人しかおられませんでしたけども、やってたら楽しくなったなと思ってると、お聞きしたかったまま、僕4回目なんですけども、もうその都度こう心境がね違ってきてるな。で今日もなんか僕一番幸せ、4回の中で一番幸せで、なんか そんな特にね、宇宙はどうとか、人生、人間の使命はどうとか、そんな難しいこと聞かないで、まあ、座ってるだけで幸せだなと思ったんですけども、なんかそれでもいいですかね、座ってたら幸せって感じるだけで。あと藤原先生のお話ね、日本世界大変って話もあると思うんですけども、なんかそれはそれとして、なんかこう座っててね、まあ、幸せだなーってのが実感で、まあ、そこら辺からちょっと唇を聞いてるようなお話と思ったんですけども、まあ、心境の問題とか、そういうのちょっとお聞きしたいなと思います。
ね、ここへ来られる目的は神様を感じるためなんですね、うん、だからその神様の感じ方が無限に種類があってもいいんですけどね、いろいろな感じ方があるんです。で神様が幸せの本体ですよね。だから神様を感じることが幸せなんですね。だから何かね、神様を感じるね、その感じ方がね、いろいろ変化しながらね、大きくなっていってるんですよね。
最初はこうね、私の役割は何でしょうので一生懸命聞いたんですけどね。いや今日もね、そういう方いるかと思うんですけどね、変わってきますね。
そうですね、
通うために、は
い、だから神様を感じるとバックに神様がいつもね守ってくださるっていう感じでね、はい、神様と共に歩む生き方でしょ。
はいはい、
もう怖いもんしますよ。
そうなってくるね。いやちょっと私の知り合いをね、日本人でアメリカに行って、まあちょっと企画した人なんですけども、被爆者で、ちょっと日本案内したんですけども、もうその人も本当に天にお任せでね、何にも心配してないんですね。で僕らハラハラするからね、もうスケジュールから宿から全部手配してあげてね、で最終無事にアメリカ帰ったんですけども、ああいう人見てると本当に任せたら周りが放っておけないんですね。
ね、はい、周りが全部神様にね、ね、お使いになるんでしょ。ね、その人に合わせて全部ね、神様来てくださるよね。
そうなんですね。いや僕もね、やっぱ天を疑うことあるんですけどね、でもあれほど信じても何にも疑わないんですよ。もう絶対大丈夫。広島に被爆者のね、帰って、自分被爆者で書いた絵を届けて、で何人かお友達に会って、で帰る20日間で、でそれが今言っただけがポイントなんですよ。あと泊まるとこ何もないんですよ。それでね、やっぱり心配だから全部段取りしましたよ。でその人やった後でね、深く思ったのは、ああ僕は天を疑ったけども、疑わない人を見て世話したんです、20日間。そうすると、僕今度は僕はあっちをやろうか
な。いいですね。
ちょっと怖いですよ。でも天に任せやってて誰も助けてくれなかったら今日泊まるとこもないとか。そこら辺がちょっとね、最近感じて、やっぱ任せっきりでいいのかなっていう気がね、やっぱ疑うんですよね。大丈夫かな。そこがちょっと気になりましたね。そこをお尋ねしたいなと思ったんです。
ね、お任せっていうのはね、人任せじゃないんですよね。神様任せっていうのはね、神様がね、誰を使うかわからないですね。
ああ、そういうことなん
だ。だから自分を使ったら自分が全部するんです。
ああ、まあ、使われたんです。ああ、そういうことなん
だ。ね、だから必要な助けは必ずね、神様がやってきますから、はい、もし自分にできないことは周りの人が誰か来てくれますね。
そうでした。友達がやっぱりヘルプ
ですね。
みんなでヘルプの、ね、輪を作って、結構彼を助けていったんですよね。で本人は全然ね、申し訳ないって感じがあんまりしなかったですね。なんかね、アメリカ人なんですが、それは君の仕事で、もう僕はもう、いいんだって、もうね、大船に乗った気持ちなんですよ、見てると。あそこまで行けるのかなと思って。でも、ありがとうございます、そんな感じが。大船に乗って。
大船でしょうかね。
そういう経験をしました。
素晴らしいよね。ありがとうございます。何でもどうぞ。
私、質問します
か、ね、はい、どうぞ。ありがとうございます。
すみません。
山県から来ました。
ありがとうございます。
本日は、あの、先祖教について聞きたいんですが、あの、まあ、申し上げましたけどね、シャトンさんと木村さんのね、会話でね、なんか坂上もですか、まあ、作っていただいたとね、聞いて、それも、あの、まあ、目に見える世界ですから、まあ、先祖供養ですね、まあ、順序はしているつもりだけれども、どうなのかなとこう思うわけですね。で、正しい先祖供養についてちょっと教えていただきたいです。はい。
ね、もう、本当の人間っていうのはね、本当の人っていうのは神様から、神様の全てをいただけ直して、人間に輝いた自分なんですよね。その自分はね、悟ってるのね。もうすでに救われてるんですね。幸せいっぱいなんですよね。その自分をみんな見てほしいんですよね。だから低い番組の世界のね、マイナスの多い姿はあまり見てほしくない。相手にしてほしくないのが本当なんですよね。だから先祖に対してでもね、みんな誘ってるんだっていうふうにね、感謝を深くして褒めていただける生き方が一番いいですよね。それが一番ご先祖様も喜ばす生き方ですね。そこらマイナスを掴んでね、浮き上げてあげないととかね、そうなると本当は失礼なのね。
ね、食べられる人も選べるし、ね、あの極楽行った人はもう心配がないけども、たまたまちょっとね、あの何万人いらっしゃいますから、あのそういう食べられない人は、まあ、どうすればいいのかと、いろんな仏教の方にいろいろ出てますけどね。だから自分だけ満足であればいいのか、先祖は知らぬわと言うまでないと思うんですが、
はい。ね、木蓮さんのね、はい、そのお母さんがね、楽器の落ちてね、苦しんでるっていうのもね、はい、木蓮さんは練習して見たわけだね、はい、ところが同じお母さんがね、極楽でね、最高の幸せ味わって姿もあるのね、そういう番組があるのよね、はい、だからその神さんに用意した無限無限チャンネル番組っていうのはもう全部取り揃えてあるのね。木蓮さんはその時は低い番組見たのね、学童という低い番組を鉢合わせて見てしまったのね。だからその木蓮さんの心を、私をね、清めてもらったら、ね、極楽にいてるお母さんをね、感じ取れはず、ね。そのね、木蓮さんの心を清める方法としてね、まあいろんな方法があるわけでね。だからその人を変えるんじゃなしにね、自分の心を変えることによって、ね、鉢合わせる、ね、番組が変わるわけね。そうすると、その人の見る番組が変わってくるっていうね。だから、先祖供養っていうのは、本当は自分のね、例えば迷っている心を清めてもらって、悟りの心に導いてもらったら、ね、みんな救われたご先祖様に見えるわけでね。だから、ご先祖様に何か与えるじゃなしに、自分の心を清めてもらうのね、本当のご先祖供養っていうのはね。だから、迷っているのは自分の方よね。ご先祖様を悪く見たね、マイナス見てしまった、ごめんなさいっていうのが大事だよね。それでね、みんな本当は悟ってるんだっていうね、無限に輝いて幸せいっぱいなんだっていうふうに自分の心がね、そこへ心を向けば、ね、そういう姿を感じさせてもらえるね。だから自分の心を清め続けてもらうというのが大事よね。そういう意味ではね、つまらんマイナスの思いを出さない方がいいよね。思いを捨てて感謝に生きるとね、不動の神様のね、最高番組の光を気やすくなってくるね。そうするとね、先祖供養っていうのはマイナスを変えるんじゃなしにプラスを受け直すっていうのが大事ですね。
そうしますと具体的にはご先祖様に対しても感謝を申し上げると、うん、本人的にも言葉的にも感謝を申し上げるということが、
そうですね、はい、
現実ですかね、
はいはい、感謝して褒めたたえるっていうことね。ね、無限に素晴らしいというふうに褒めたたえることもね、それが一番ですよね。はい、ありがとうございます。
そうすると先祖っていうのももう決まった形ではなしに、今この世の人の思いによって変化するということなんです。
そうです。自分の思いっていうのは過去を掴んでしまってますね。
はい。
過去の出来事を掴んでそれを残像として見てる感じでしょ。ね。だからその過去の掴みを話したら今あなたに出てくる姿を、ね、感じ取りやすいんですけど、ね、新しいもってね、受け直したら今ばっかりになってくるんですけどね。で、器も過去を掴む思いっていうのがね、心に溜めてるとそういう傾向がありますからね、やっぱりマイナスに掴んでしまうっていうのね。だからその思いを消してもらうのが一番大事ですよね。 普通は思いを消すのは難しいですよね。思いの心では思いを消せないですよね。それで神様にねお願いするわけでね、神様にすがって思いを消してもらったら神様できる自分になるのね。その自分は神様を感じるから雑ばっかりですね。
亡くなった人ってその時点でありそうだと、それはもう思いなわけ
です。そうです、過去を掴んだ思いよね。
それを消す
うん、思いを消せばいいだけね、はい、そうするとね、感謝の心に戻って神様からのね新しい姿を感じ取れるってね。それはもう無限に目に輝いた姿がいつも降り注いでるわけですね。
先祖自体
は
一瞬一瞬新しいエネルギーを
起こしている。そうですね、新しくね無限に輝いて出てきてるのね、はい、それが本当の先祖の姿ですね。それはみんな同じなんですけど。
はい、どうも
ありがとうございます。はい、
私とこは神棚にご先祖様をお祭りしてるんですけど、朝とかですね、そしたらこう水をあげたりとか、かし割れ打ったりとかしてるんですけども、特にそういうことよりもその神棚に向かってありがとうございますっていう心を捧げた方が、その方がむしろご先祖様に対してはいいよっていう考え方でよろしいんでしょうか。
そうですね、その先祖供養の仕方もピンからキリまでね、いろいろあってもいいんですけどね、本当はもう最高に拝み切るのがいいんですよね。ね、神棚にね、神様としてお祭りしてるんですね。ね、神様の現れっていうね、それも新たに生まれ出てくるね、最高に輝いた神様の現れっていうふうに受けるのがいいんですね。それもありがとうございますの感謝一つですよね。だから余計なことは本当は必要ないはずなんです。ね、の水を備えするね、言っても、これ逆なんですよね。お供えするもの全部こちらへ向けてるでしょ、表を。ね、みんなご先祖様からいただいてるよね。いただいてるというのを確認するね、感謝を確保するためにそういう形の模型があるわけですね。もう手向け向こうへね向けてね捧げてるんじゃないですね、みんなね。神棚仏壇もそうでしょ、もう手全部こっちに向けてもらって、ね、ご先祖様からね素晴らしいものいっぱい与えていただいてるというふうにね見せてもらってるでしょ、模型としてね。だからそれを感謝してね受けるっていう意味で感謝を深める練習台みたいなもんでしょ、ね、だから感謝することが一番大事なのね。感謝っていうのはやっぱり無限に輝いてるっていうふうにね素晴らしく見ることなのね。はい、ありがとうございます。
いや、
はい、
いつから来たんですけど、感謝の心が湧かないと心の中からね言われるけれども、感謝という気持ちが心の中からこう泉のごとくに湧いてこないと、そういう人が非常にたくさんおられるんですよね。で、どうしたら感謝という気持ちが湧いてくるのかということをたまに質問されるけど答えれるのよ私らは。だけどいいことは分かってるんだけど、自分の心の中から生活してる中で全に感謝の気持ちがどうしても湧いてこないという人がたくさんおられるんだけど、それ何が足りないんですか、
ね、思いを心に溜めすぎてるのね。
ああ、
ちょうど太陽を、まあ、例えば神様っていうふうに見るとね、神様から放射される光っていうのが、ね、一人一人の感謝の心なのね、うん、ところが思いっていうのは空に浮かぶ雲のようなもんね、
思いが強すぎるわけです、
はい、地上に執着してね、執着の思いから空に雲がで、ね、浮かび出てくるわけよね。思いが溜まりすぎると黒雲に変化するね。そうすると太陽の光を遮るような感じで神様を感じ取れなくなるね。そうすると感謝の心を一切送らなくなるね。だから思いを消すことでね、うん、思いを消せばね神様を感じるから感謝して湧き出るよね。だからその思いを消す方法がね、いろんな方法があるんでしょうけどね、どうしたら思いが消せるかというね。
例えば戦後で私たち言ってるんですけど、戦後の教育の中から神様規律っていうのは全部抹消されたわけですね。私たちの子供たちや魔導たちっていうものは神様って天道様に叱られるとか目がつぶれるとかで、私らの年代は何かしら日本の伝統的なという神様の
今思ってるんだけど、今の子供たちとか孫たちがそういう教育をしてないわけですよね。学校にも教育してない、家庭の中でもしてない。で、日本には神様がおるということも教育してない。何も何もしてない中で感謝しなさいということをどうして教えるべきかなと。これがね、ハンディキャップがあまりにも大きすぎるんですよね。
そうね、ただね、あの教えてもらったから神様を感じ取るんじゃないのね。教えはまた逆に縛りになるときがあるでしょ。ね、
教えるわけにいかん
ね。思いの縛りになると、またそれがね、本物の神様を感じにくくなるね。教えで分かっても感謝が湧き出てこないという場合もあるのね。だからその心に余計な思いをためないことでね。これ、あの、学校の勉強もね、知恵を磨く勉強はいいんですけどね、知識として思いをいっぱいためるようなね、勉強の仕方をすると、ね、知識というのは大体思いのようなものよね。心が曇るのね。そうすると、ね、やっぱり感謝の心は湧かなくなるというのはね。だから余計な思いはためずにね、知恵を引っ張り出すような生き方で心をね、空っぽにするのがいいんですね。そうすると、必要なものは知恵としてね、神様の方がいつでもね、流れ行ってくるから、ね、習わなくって分かるような感じになるよね。だからありがとうございますって唱えることによってね、思いを消してもらうのが一番手っ取り早いですね。ありがとうございますっていうのは、神様の名前を呼んで、神様の助けを受ける言い方ですね。そうすると、思いを必ず消してくれるね。そうすると心がね、軽くなっていくよね。で、感謝が自然に湧き出るようになるね。だから最初から感謝しなさいじゃなしに、ありがとうございます唱えたらいいだけね。唱えてるうちに、感謝の心が湧き上がるように変えてくれるの。それはもう思いを消してくれるから自然に湧き出ていくね、感謝の思いが、感謝の心がね。だから思いを消してもらうのが一番大事ね。だからこの思いっていうのはあるんだ、くせ者よね。例えば人と人との間でもね、貸し借りってあるよね。借りが思いにもなるのね。人からいろいろ親切にしてもらって助けてもらうと、人の思いをね、自分が代わりに受けなければいけないよね。余計な思いを背負ってしまうね。だから、まあ、与えてくる方がね、自分の思いを取ってもらえるのね。だからしっかり働いて与える心をしっかり生きている人の方が心が軽いのね。人から財産を要求もらったりね、人から助けてもらうばっかりだと心が重たくなってくるね。思いが溜まってくるよね。そういう貸し借りでも思いは移動するのよね。でもそう言っても仕方ないよね。でも思いを消す方法はね、やっぱり神様にすがるしかないよね。思いをお互いにやりとりしたってね、消えるわけじゃないよね。ちょっとは楽になるわね、人に背負ってもらうとね。でも消してもらうわけにいかないよね。消す力は神様にあるのね。それで神様に感謝することによってね、消すの、消してもらうね。また神様のね、お手伝いというかね、みんなの幸せのためにね、尽くすことによって、神様にその自分の思いを引き受けてもらうのね。だから人のために何かするんだったら、ね、自分の思いを人にかぶせるだけね。でも神様のお手伝いという形でね、神様の恩返しという形で世のため、人のために尽くすのは、神様に自分の思いを引き受けてもらえるのね。そうするとスッと消してもらうのね。そしたら感謝の湧き出る喜びの湧き出る心に変えてくれるね。だからいろんな思いの消し方があるけど、ね、神様に感謝して、ね、で神様への恩返しをお手伝いという形で世の民と共に尽くすのが一番得になるね。みんなも幸せになる、自分も幸せになるというね、一番手っ取り早い方法ね。はい。
あの、ちょっと話になりますけど、あ、私、あの、水の研究してるんですけど、水というものは現代科学では解明できない物体なんですというふうにかあの感じてるわけですね。で、なんていうか、どうしてこんな水っていうものができたのかって誰にもわからないんですけど、4度の水が一番重いとか、0度で水が凍るとか、いろんな現象があるんだけど、現代科学では一切解明できない要素も出るわけですね。 それから地球なら地球というものはどうしてこんなものができたかというのは現代科学では全然わからないわけですね。それで銀河系の何千何億という星の中で水があって生命があるのは地球だけなんですよね。いや今のところ誰もまだわからんがだけど今のところ地球なんですよね。
ねえ、地球人わからないね。
偶然に地球ができたわけでもないし、偶然に水ができたわけでもないし、うん、何かの意思がなければこんな立派なものができないということは誰、その意思というものを感じたときに感謝という気持ちが出てこないかなという気持ち。
そうですよね、うん、
その辺だと思うんです。
もう最初に神様がいらっしゃるわけよね。神様の意志によってね、宇宙の全てがね、生み出されて表現される。
宇宙もできない、うん、宇宙もできない、何もにも、ね、ないわけね。だとすれば、そういう教育の仕方、そういう教え方を私たちが皆さんにしてないということだし、認識もしてないと。そういうふうに全ての欠陥があるんかなと思ったりするんだけどね。
ね、でもね、これ教えはね、人を縛るんでね、うん、教えじゃなしに本物の神様の働きを直接感じないといけないよね、うん、今の科学では本当の神様の働きね、まあ、ほとんど解明できてないよね。不可思議でいっぱいっていうだけでしょ。ね、そこまで神様はすごいよね。その神様の働きを感じ取る心っていうのは感謝の心よね、うん、だから感謝の心を引っ張り出してもらわないとね、神様を感じ取れないね。神様の働きのね、ほんの一部もわからないよね。だからありがとうございますって唱えて、感謝の心を神様の力で引っ張り出してもらうのが一番だよね、うん、そうすると早く神様を感じ取れるね。だから科学的に何がわかるかって何もわからない。水だけなしにね、全てのことは何もわからないね。そんな分かるようなもんだったら神様って大したことないから。ね、この世の宇宙って言ってもね、神様のね、大きいね、創造の働きの中の無限分の1じゃない、ね、この世以上に素晴らしい世界無限にあるから、ね、その全体を合わせてもね、まだ神様にとっては大したもないよね。だからそこまで神様はね、大きい幸せをみんなに与えようとしてね、ね、用意して受けてくれるのを待ってるだけよね。感じてほしいだけね。だから感謝の心に戻って、ね、感謝を深くして、ね、神様のプレゼントを受けてほしいわけよね。
うん、話はちょっと変わるけども、地球と火星とか土星とか金星とかまああるんですけど、当初の原始地球とか、そういう30、46億年前っていうのは、みんな条件が一緒なんですよね。例えば、二酸化炭素なんか地球には95% もあったわけね。それが40何億年のうちに全部貝とか植物とかいろんなもので二酸化炭素がなくなって酸素ができて、でこういう楽園みたいな地球ができた。長い長い何ていうか長い期間をかけてそういう地球が出来上がってきてるんだけど、科学的にはちょっと考えられない。いや、金星と木星とか それで地球があるっていうのはそれは分かるんですよ。これまあそういう二酸化炭素の中でこんな立派な水から、あ、なんかもう誰がどうして研究して遺伝子があって脂肪がたくさんあって、うん、完璧な状態に作られ、ちょっとでも間違うと地球っていうのは成り立たん、まあ、理屈から見るとね。だからなんていうか神様っていうか、なんていうか、そういうその深遠な世界っていうかね、なんかそういうものの認識が足りないからかなと思ったりするんだけどね。どんなもんでしょうか
ね。本当ね、神様を感じないからそうなるよね。
ね、だ聞いてきてもらった10円でも100円でもお金儲けたいって気持ちじゃないからさ、宇宙のことが でっかいことを考えてしまわないわね。
ね、あの思いの心はね、つまらんものに執着してね、小さく不可にしまうね。 でも神ちゃんの心は大きく大きくね、無限のプレゼントを神様受け取るような心に変化するよね。だから神様を深めていくとね、神様を感じやすくなってね、神様の働きがいっぱい感じ取れるよね。普段この世だけじゃないね、この世以外の無限に捉えていっぱいあるからね、それも全部も感じ取れるよね。それも一瞬一新たに感じ取るのが本当の正しい言い方になるんで、だから過去ね、どうのこうの言ったってそんなんね、つまらんもん掴んでね、新しいの受け損なってるだけだよね。
はい、新しいの受け取るのに、例えば写真ありますよね。で、写真って必ず過去のもんですよね。
そうだね。
あれって例えば見てると、その当時のことをどうしても思い出しちゃうんですけど、あれはただ単純に見てる分にはいいんだけど、思いに至るとよくないんですか、それともどういうようにあった方がいいとか、そういうことは
ね、もうこのようなものはみんな過去の残像よ。写真も何もかもね、ね、感謝を深くした時に初めてね、神様の新しい創造の姿が感じ取れるね。本当にそうだよね。だから深いね、深い感謝の心で捉えたものはね、無限に抱えてるのね、その心から見たら、もうこの世は遠い過去の残像よ。感謝を深めてね、神様の新しい創造の姿を感じ取るのが本当は一番大事なことよね。その勉強が一番いいのよね。だからこの世を相手にしてるだけではね、本当幸せ受け取れてないよね。
ありがとうございます。
ちょっといいですか。
はい、
まあ、ちょっとあれですけど、親戚とかですね、友達とか、まあ、知人とかですね、例えばがんに苦しんでいらっしゃるとか、まあ、いろんな病気でとか事故で苦しんでいらっしゃる方ね、まあ、聞きますと、祈り、自分では祈るんですか、下回って行かないとね。で、その祈り方なんですね、まだ自己流ですからね、その教えていただけませんでしょうか。何万人か直していらっしゃるあの祈り方法って言って
もらった本当はみんな無限に無限に変えてるっていうのがいるよね。
その人の名前を申し上げてですか。
いや別に
その名前を申し上げて、例えば佐田尾さんが無限に
変
えてるという
ような。そうだね、本当はみんなの中に入ってるけどね、みんな無限に変えてるって書いてあるんだけど、特にその人に集中してね、この人は無限に輝いてるっていうふうに言うよね。
わ、
はい、
かりました、はい、どうもありがとうございます。続きでいいですか。
はい。
あのですね、最近いろんな雑誌です、こう十数年目から雑誌とかですね、講演会で、まあ、先生方がですね、まあ、地球がですね、地球のエネルギーがすごく波動が上がってますよと、エネルギーが上がってますよと、まあ、3次元から5次元へですね、数十年後に地球が結局消滅しますよと、まあ、人類も一緒に消滅しますよというようなことが盛んに最近言ってますね。まあ、私も興味持っておるんですが、まあ、非常に珍しいことですけども、先生はどういうふうに受けて、どういうふうに見て。
ね、下から順番流るんじゃなくてね、
はい、
一番上から順番に物質化して降りてきてるよね。
あ、物質化して降りてる、心霊界から物質化して降りてる。
そうそうそう、ね、
はいはいはい、
だから最高の姿をね、はいはい、どんどん物質化して表してくるでしょ、低く低くね、
はいはいはい、
で低くなって消えていくわけね、
はいはい、
だから太陽から光が放射されてね、光がザーッとね、末端に行って消えていくような感じね。だから逆なのね、高い方から低くなってるのが本当ね。で高いのを感じやすくなってきたっていうね。だから感謝の心に戻っていったらね、より新しいね、輝いたものを感じ取れていくよね。
地球のエネルギーがすごく高まっていったということはどういうふうな現象だっていうんですかね、うん、
だから高いね、番組を見たっていうことよ。感じやすくなったっていうね、今まではね、消えていく寸前の低い番組だけを見たんですけどね、これをより新しい番組を見るようになってきたっていうね。
ああ、そういうことですか。はいはいはい、
だから感謝の心がね、だんだんと起きてきたっていう感じですよ。
例えばね、水の科学者がたくさん日本にも外国にもおるけどね、水と神というものとの 表裏一体な表現を最近し始めていますね。で、今までは科学者はそういう見方してる人はなかったんです。だけど最終的にそもそもに神ということまで出てくる水の科学者だ。それから1,2,3言うて、まあ何でも仕事するときに1,2,3スパートするけども、その1と2の水の世界が終わって3の世界に入ったという言い方を皆さんがしてきてるわけね。要するに波動がという昔の水じゃなくて、波動の高い1,2,3の最後の時代の水に地球の水が変わってきておるという表現をしている人たちがおられるんですね。なんかその今の彼が地球の波動とね、なんかで私らはあの水がそんなに変わってきとんかなとは自分ではよくわからんけども、確かにね、なんかそういう感じはするんですよ。
ね、だからその何かが変わったには人の受け方が変わってきたの ね。神様からのプレゼントは永遠に変わってないね。無限の無限のね、味もいっぱい与え続けてるね。これはもうずっと永遠なのよね。だから人の受け方が変化してるのね。最初は小さいつもらうもん受けてたのね。それがちょっとマシな受け始めたのね。まだまだ無限に無限素晴らしいも受けるまでいかないとね。
ということは、受け方が変わってきてるってことは、今後の地球の人間たちにとって非常に明るい世界が見えてくるってことですか。
ね、だから思いの心でね、小さいつもらいも掴んでた、ね、状態から感謝の心でね、素晴らしいものをね、大きく受ける時代になってきてるね。
でそういう時代でありながら、世界をリードしているアメリカ大統領が全部逆の方向やって言ったらね、あら、どうなって
んの。まず感謝してないよね。ね、過去を掴んでるよね。仕返しに生きてるのはね、過去を掴んで恨んでるわね。
あれが今まで感じ
のことだから、過去を掴む思いがね、消えていかないといけないよね。だから神様にね、助けてってね、自分の思いや願い出すんじゃ、まだ思いの世界よね。その思いを消してほしいってね、神様にすがるのがまず大事よね。思いを消してもらったら感謝の心に戻ってね、神様のプレゼントいっぱいもね、すでにあるっていうふうに感じておけられるね。幸せはすでにあるんだよね。それを感じられる感謝の心に戻してもらうことだけなのね、大事なのはね。だからこれからは感謝の時代よね。神様を直接感じ取れるようになる時代ね。
ありがとういうのはいつでもどこでもいいんですか。
そうよ、もういつもどこでも呼吸のようにね、呼吸のように唱えるんがいいね。
例えば過去に罪を犯してたとしても、それにとらわれずに流して、
そうよ、だから過去にね、無限の罪を犯したとしたらね、その無限の罪を神様がね、免除して消してくださってありがとうございますよね。で、その上にプラスしてね、無限のプラスをいっぱいね、幸せいっぱい与えてくださってありがとうございますね。両方含まれてるよね、ありがとうございます、一言にね。
そしたら、魂の位も上がれる
ってい
うことですか。
魂なんてつまらんね、小さいのね。無限に無限に抱えた本体の自分が出てくるね。
以前おじさんのそのテープで、なんか魂の世界で位はなかなか上がれないけども、根性でのなんか方が何倍もなんか上がれるとかっていうようなお話が、
この世に生まれてくるのはね、
はい、
あの世でね、勉強できない時にね、はい、生まれてきてるよ、
はい、
あの世はその一段階上がるだけでも大変なのよね、
はい、
なぜかというとあの世は移り変わりが早いしね、その時間的な緩やかさがないからね、もうね、ちょっと心を持ったらパッと形に現れて、すぐまたそれにとらわれて、また同じ心を越えてしまうでしょ。だからマイナスを見たら、マイナスの心がずっと続くのよね。プラスに心を向け変えることは不可能ね。うん、この世は、形の上ではね、すぐに出てこないね。心に思ったことは、時間経ってしばらくして出てくるようになっているよね。 余裕があるね、安静の時間もあるし、またね、この世は特にあの世と違ってね、あの世の縮図的にいろんな姿を同時に見せてもらうからね、いいのと悪いの両方あっていいものを選ぶね、こうチャンスがあるのね。あの世はね、同じものしか感じないよ。ガキ堂へ落ちたガキ堂だけね、見えるの。地獄の下、地獄だけが見えるのよ。ね、ぴったりや、涙もんしか見えないね、あの世はね。うん、だからその選択していいものを選ぶわけにいかないよね。なので、この世生まれてきた人はね、いいものを選んで、ね、それも半世紀間置いてもらって、どんどん心を立派に変えていくね。一番絶好の勉強の場なのね。そういう意味で早く心いっぱいできるね、魂を磨けるのよね。そういう意味よね。
あの世ってのは自由の選択ないわけ
です。あるよ、あるけどね、例えばね、
どこを打ったら永久に地獄になる
の。そこでね、心が自由になるとね、例えばあの人にボーンと殴られたらね、腹で殴り返すでしょ。それがもうずっと異変続いたらもう大変やよ。ね、余裕がない、反省の余裕もないもんね。そんな感じよね。
俺は殴られたら死ぬまで何時だ。
位の高いあの世に行こうと思ったら、この根性で魂を磨いて、ありがとう。
そうよ、うん、だからこのようにね、いろんなお手本があるわけね、うん、思いに生きて思いを貯めてね、苦しむ人もあるわけね、はい、でも感謝に生きて幸せいっぱい感じる人もあるわけでしょ、はい、だから自分がその中からね、一番いいのを選べばいいね、一つね、でその間に落ちてね、心をね、うん、プラスに変えてしまえばいいでしょ、そしてあの世に行ったらね、それと波長の高い世界にさっと上がってしまうね、もう土地を飛び越してしまうね、だから一番早く立派になれるよ、これは。
いいですか。私、父が8月1日に亡くなったんですが、その、父は今どこら辺にいるか。でも、私がその父のことを、まあ、感謝のことっていうか、ありがとうございますということで、その父の位置を上げるっていうことができるんですか、ということは。
ね、誰でもね、一番奥に無限無限の輝いた本体自分があって、それでチャンネルとしてね、無限無限チャンネルが生まれるでしょ、それ全部に出演してるのね、一番高いとこか一番低いとこか全部出演してるのね、でその時自分がどれをね、どの番組を選ぶかによってその番組を見てる自分を感じるのね、で人に対しても同じね、うん、マイナスに見たらマイナスの番組を自分が選んだだけね、やっぱり高い番組を見てあげないとあかんねんね、うん、本当は失礼よね、低い番組だけを見てるとね、
でそのありがとうございますが、私はちょっとまだ頭の中でこう言ってるっていう感じなんですけれども、心で感じていいなって言われたんですが、最初はまた頭で言ってるようない
いですよ、その
方が
ね、
する時もあるんです、
うん、
でやっぱりちょっと意識して心の底から思う
とき
はそれはそれでできてるような気がするんですけど、
これね、絶対できないという人に対してでもね、神様はね、救いの方法としてこのありがとうございますっていう言葉を与えてるのね、祈り言葉をね、うん、だから感謝ができない人ほどありがとうございますと唱えたらいいの。そしたら感謝が湧き出るように書いてくれる、うんうん、思いの邪魔を全部消してくれるね、はい、
ちょっとすみませんけど、ありがとうございますという言霊ですね、この響きが心霊界へ光が散るんですよ、光でパーッと散るんでしょ、それが素晴らしいんでしょ、はい。ただ一つで質問しますけど、日本人はありがとうございますという言葉を言いますけど、外国人はありがとうございますという言葉はないでしょ、サンキューとかいろんな別の表現があるでしょ、その差異違いはどうなるんですか。
そうね、同じ地球人じゃないですか、同じ地球人でしょ、
一緒です、
同じ地球人だからね、一番いい言葉を日本人がまずお手本として使ってね、幸せになればね、みんな真似しますよね。世界共通語で言うんです。 言葉はね、
妹まさるの波動の本なんか見てると日本語のアマテラソミカミとかありがとうございますという言葉が世界のありがとうございますとかああいう言葉と比較して一番パワーが強いということが書いてあるわね。だからその日本語の言葉というものが神様がくれた言葉ですよと、外国の言葉というのはコミュニケーションのために作られた言葉だと、こういうのは言い方も知っとる人おられるもんだから、そんなに日本語は素晴らしいのかなって。
ねえ、ただ日本と外国と比較して言うで決めるのはあまり良くないよね。
まだ心配するのは、ね、日本の進路って言いますか、そういうものがどうしたら世界の人々の中に伝わっていくんかと、そういうことを考えると、例えば総理大臣でもたまに森が日本の国が神様の国だから日本の国は王様になるようなもんでね、神というものに対する認識の仕方がね、角度が全然違ってるわけね。だからこの辺のハンディキャップっていうのはどうなってるんかね
これね、世界のいろんな素晴らしい宗教って言ってもね、教えでしょ、ね、教えは本当の神様の働きから見たらもう小さいちっぽくなもんね、つまらんもんよね。だから日本の神道にしても教えとしての神道なんて大したくないよね、つまらんもんよね。その教えをね、比較してね、この教えが素晴らしい、どうのこうの言ったってね、大したくないよね。またね、国同士がね、自分の国の宗教は最高なんだって言ったって、そんなんね、何の役に立たんよね。で、本当のね、幸せを与えてくれる本体の神様ね、本当の神様をね、まあ、神様っていう名前でなかったら何でもいいよ、ね、本当の働きをしっかり捉えて初めて幸せになれるね。だから教えを超えないとね、だから本当の神様の働きを感じるというのは患者の心に戻るだけよね。そしたら教えなんか本当は必要ないよね直接ね、神様を感じたら神様に生かされて必要な幸せを与えてもらってというね、喜びだけ湧き上がるよね。だから地球は一つでいいの、一つの家族よね。みんなが幸せならえらいよね。国境を作ってね、ね、日本の国や外国やって区別なんか必要ないよね。また人間が魂として生まれ変わる番組があったらね、その番組ではね、日本だけ生まれ変わってないね、みんなね。ね、ありとあらゆる国へ生まれ変わってるよね。だから自分の国は日本の国って言ったってね、今は日本の国かもしれんけどね、過去世では外国よね。だから本当は地球が自分のね、ね、国って言えて言えて言えばいいじゃないね。みんな平等よね。だからよく助け合えばいいだけでね。だからいいもんがあったらお互いにね、これ紹介し合えばいいじゃない。ね、ありがとうございますってね、仮に都内で幸せになれるんだったら、これを全世界にね、紹介してどうぞお使いくださいでいいじゃない。ね。だから外国にいいもんがあったらね、それをみんなにね、ね、与えてもらって、それをね、自分のものにすればいいよね。だから助け合いになればいいよね。世界中がね、一つの家族のようになればね、みんなが早く幸せになれるよね。はい。
私の友人とか、会社の同僚とか、結構こういう時代からいろいろ不平不満を言ったり、まあ、悲観的なものを味方する人っていうのもいるんですけど、ただ私自身がこうありがとうございますとか、その言って、まあ、ある程度、まあ、1年ぐらい経ったんですけども、まあ、そういう中でだんだん彼らに対する味方自体が、私の味方が、まあ、彼らはそういうなんか不幸の番組みたいな、彼らがただ楽しんでるだけなんだなっていうことで、特に彼らに、良くなってほしいとか、もっと前向きな気持ちと思ってほしいとか、あんまりそういうふうにも見ないで、ただ彼は彼なりの番組が楽しんでるんだなっていう、なんか淡々とした思いで、最近はそういう周りの人たちを見てしまうんですけど、それでいいのかどうかって、できたらもっと救ってあげるっていうのは考えですけど、一緒に幸せになってくれたらいいなという思いで、彼らを救ってる方がいいのか、そうじゃなくて、彼らは彼らの番組を楽しんでるんだから、特に別に干渉する必要もないんじゃないかっていう方と、どっちが正しい
でしょうか。でもね、一番奥から見るとね、無限に輝いた偉大な自分でしょ、一人一人がね、その自分がどの番組から楽しみ出していいよね。上から楽しむ人もあるね、下から楽しむ人もあるわね、一人一人全部違う楽しみ方をしないとね。 それはどういう状態をね楽しんで出てもいいわけよね。その字は絶対縛れないね、うん、それをねこうしなさいって言ったらおせっかいよね、うん、ね。だから自由を縛られるのが一番の不幸よね。だからもう自由に話す方がいいね、みんなはね。
逆に自分の立場から見ればどこまでも感謝っていうのは自分と神様との関係、
そうね、そうね、自分が神様から何を受けるかっていうね、その問題だけよね。
他の人のことはあんま関係ないって言った
ら、ね、他の人は自由にね神様からねいろんなものを受けてるだけよね。そこまで感じられたら本物よね、感謝をね。人に干渉しすぎるよ ね、 ね、思いの心はねそう干渉するのよ ね、 ね、こうしたいああしたいと思いが出てきて願いが出てきてね余計なことしすぎるね、うん、でも感謝の心はね相手を自由にするのよ ね、 ね、絶対自由を奪わないね、縛らないよね、うん、で神様とね一人一人の関係にね見ていくわけね。そうすると神様がねみんなを守っているからね、自分が余計なことしなかったよね、ちゃんと幸せいっぱいに導いてるね。
相手の言うなりになるということでもないんですね。
違いますね。
放っておくわけでもない、
うん、もう全て神様にお任せよね。神様が無限の力を持って守ってるからね、それに対してありがとうございますってね、代わって感謝してたらいいよね。
先生、これ聖書にですね、最初に言葉についてですね、それから百つの万物我こそれないとということは、万物一切が仏様出てきてるわけですね。ということはみんな仏で仏さんということですね。はい、ということはその中で下がり生かされているということでしょう、結論的には。
そうね、ただその番組としてね、はい、無限の無限のチャンネル番組に段階があるのでね、はい、一番上が本当の最高のね悟りの姿ね、それを程度を下げてね、無限の無限のチャンネルという番組作ってるからね、段階があるよね。それをワンセットで受けてね、みんな無限に輝いたね、自分が自由自在にそのね番組を味わってるんだというのがいいよね。
富山にね、竹内文書の古い文書のそういう物語があるんですけど、その話じゃないんですが、古神道、その中に古神道が面々として書かれているわけね。で、その古神道の真髄を言っていることは、神様とあなたは一人で対立しておるので、それ以外の何者でもない、経典も何もないんですよ。ただありがとうございますという一言だけがあるわけでね、古神道のそので、その教えるとか教派持つとか弟子を持つとかね、そういうことは一切もうご法度なんですね。一人が神様ね。だから昔の人たちっていうのはこういう言い方しとったんだなと、ちょっと見直しとるんですが、非常になんかそれとよく似とるもんですから、なんかご神道と関係ありますか。先生もありがとうございます。
そうね、古神道でね、こう名乗るともう古神道でないのよね。
名乗るべきじゃない。
そうよね、
教えがない、
経
典がない、
神様のね働きを直接感じるだけがいいのね。
そうそうそうそう、
神様の働きを受けるだけよね。
そうそう、個人の能力で自然と対話して、神様のものを対話してるだけ、これが古神道なんですね。で、教えをしたり、グループ作ったり、神社作ったりね、なんやら、そのお宅ってご発動っていうことですね。それで、こういう教えというものが、世界に広まっちゃってるかな。
教えは言葉の縛りになるからね。だからその縛りにね苦しんだ人はね、もう縛りを解いてほしいって神様にすがるでしょ。その時にね、教えの縛り全部解いてもらった時に初めて自由になって神様を感じるよね。その時から本当の古神道の時代よね。古神道という名前を使うんだったらね、だから古いっていう意味もね、これ時代的に時間的に古いっていう意味じゃないよね。口の上に十字でしょ、ね、言葉を超えて縦横無尽の神様の働きがあるっていう意味で ね常にあなたにあなたにね降り注ぐ神様の無限の無限の働きよね、こうっていうのがね、それが宇宙をいっぱい道を渡って、ね、降り注いでる、いつもね、それを感じるのが本当の意味よね、この古神道っていうね。はい、
許すことと愛することと感謝することと、それぞれの関係を教えてあげます、
ね、神様がね全てを持ってるんでしょ、ね、感謝も愛も許しも知恵も何もかもね。だからそれどれがね表で裏でっていうのもないよね。常にどれでも前面に出たら表よね。そのバックに全てが残りが全てがあるんだよね。だから感謝も愛も一体化してるね。だから感謝の中にありがとうございます中に全ての神様の特性全部含まれてるよね。愛も知恵もね何もかも全部あるよね。だからその愛っていうんでもね幾通りものね中身があるわけよね。例えば愛っていう言葉をね表に出したらね、その中にね思いやりとか寛容の心と許しとか一体感とかねそういうのが生まれてるよね。だからどれを前面に出すかだけの問題でしょ。ちょうどダイヤモンドカットをねどのカットを前に出すかぐらいの感じにね全部一体化して存在してるね。はい
流行歌詞でないんですけども、愛は別れの始まりという
。低すぎてね、
本当に愛する人と会うと、それから別れが始まるんです。
そうね、愛という言葉もね、いろんな定義の仕方があるでしょ。ね。だから本当の愛は神様の持っている愛よね。ね、これはもう与え尽くすだけの愛ですね。
別れはないわけです。
ないね。てか思いの心で執着する心ではね、執着したものは必ず古くなって消えていくからね、別れの始まりよね。ね、だから執着という意味で使う愛だったらね、もう別れの始まりかもしれないね。はい。
子どもの行動に親が自分の考えで良し悪しを決めて怒ったりそれはいけないというふうにこうしてしまうんですけど、なんかこう今ちょっといろんな面でこう子育てのことでこう叱ることとなんかこう甘やかすことのなんかこうなんか難しいなっていうのをちょっと感じてるんですけど。
ね、本当はね子育てっていうね子供に育ててもらってるっていうのがいいのね。ね、だ子供の姿を見せてもらってね自分の心をね立派に変えていく勉強ね。だから自分の心にあるものが外へ映るからね、鏡に映るように映るからね、それを神様が子供の姿を通して見せてくれてるってね。だから子供が神様の現れっていうふうに見るといいよね。それで自分の心を立派に磨くためにいろんな姿を取って見せてくれて助け続けてくれてるっていうふうにね。その時にねやっぱり自分の心を反省して、あこの心はね良くないから消していただこうと思ったら感謝したら消えていくね、消してもらえるね。そうすると子供がプラスの姿を取るね、すぐにね。でそのプラスの姿を取ってる時は喜べばいいだけね。ね、こんないい心をいっぱい与えてもらってありがとうございますね、喜び続けたらいいだけね。だから自分の心のね成長を神様はしっかりね見守ってくれてるよね。 だから子供に育ててもらうのがいいよね。はい、はい、うん、
まあ、この前新郎祭でね、その後すごくいろんなイメージがあって、いろんなものをもらったのがその時に行ったんですけど、その時にやっぱりすごく神様と宇宙というのが一体になって、神様の大きさっていうのがすごく、本当に宇宙というのが神様にとっては爪の先ほどですよって教えた
んです、うん、本当ね、そうだよね。
それで思ったのがビッグバンっていうのがこれかなってことで知った話も分かりますか。ビッグバン、まあ、まあ、神の爪の先ってことが、結局神の爪先が一つの宇宙の始まりになって、それについてちょっとお話をしたい
と思います。ね、あの無限無限に輝いた宇宙ってね、これワンセットの宇宙なんだけど、神さんの宇宙の創造ってね、それが無限に無限にいっぱいなんやね。だからもうそれが一瞬一瞬っていうのも無限分の1秒の一瞬よね。それだけの短い時間で新しい宇宙をね、無限無限に輝いた宇宙をもうどんどん生み出していくでしょ。もうそこ知れないよね。だから肉眼で見てる宇宙なんてもうないのと同じね。そこまですごいね、神様の宇宙創造の働きってね。それだけ大きい神様をね、どこまで感じ取れるかやね。うん、本当ね。ね、だからそこはね、本当の意味のね、自分をね、もうなくした古神道家の神様いっぱい守ってるからね。すごいね、心の興味をしてくれて、助けてくれるね。感謝深くなるように助けてくれるから、感じ方がどんどん変化するでしょ。ね、
うん、
本当ね、うん、だから本当の神様感じる心に変えてくれるからね。
ここが見える
ね、
こういうもんだよって言われて、ね、神様の前へ来たって言ったら光かなって言ったら、もっとちょっと感じるような光じゃないで、それでやっとなんか切れて、
本当にね、うん、感じさせてもらうだけよね。はい、ありがとうございます。
あと2分ぐらいです
か。
なければ今日はあれば、よろしいですか。
ただ2分もあるのに。はい、はい、
先ほど子育てのお話があったんですが、じゃあもう子育て済んでしまったんですけれど、なかなか感謝が足りなかったのか、意に反してエホバーっていうそういうものに対してしまう人、そのためにね、その中をやっぱりごたごたしまして、それはどういうふうに考えたらいいのか、私に対するそういう試練っていうものなのか、子供はそれを通って何かを伝えてきてるのか、それをちょっと教えていただきたい
ね。え、現実のマイナスは心につかむ必要ない ね。それはもう自分の過去の心のね、ね、消してしまうためのこのね、うん、勉強材料っていうぐらいでいいよね。
入れるしかない、
うん、だからそれを素晴らしくね、拝めばいいじゃない。現実と正反対でいいじゃない。みんな悟ってるっていうふうにね、うん、そんなつまらん教えに縛られてないね、自由自在な心なんだっていうふうにね。
なかなかそれがね、盲腸で受け入れてるんだ
よね。だから感謝をね、することによってね、自分の心のね、そのね、中のマイナスを全部消してもらうのよね。そうするとみんなプラスの姿でね、いい姿を見せてくれるに変わるのね。
親は子供のためにいるんですか。
そうだよね、はい、うん、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。なんか楽しい手がこやがってありがとうございます。